今週のトークテーマ、ノートの取り方。月曜担当の菊野太郎、月曜担当の菊野太郎でございます。こんにちはと。今何曜日ですかということですけどね。まあ気にしないでください。はい。かつて僕もね、偉そうなこと言ってました。あと偉そうなこと思ってました。番組の中で口に出してたかどうかちょっとよくわかりません。ただ長年思ってました。いいですかと。まあ他のキャスターさんに向けて言ってるんです。全く配信してないキャスターさんに向けて言ってたんです。あるいは思っていたんです。忙しいから収録しない、忙しいから配信しないというのはどういうことだと。だって、事前にトークテーマわかるんだぞと。事前収録しとけと。で、予約投稿というシステムがあるじゃないかと。だから、大丈夫じゃんっていう話を偉そうに言ってたんですけど、偉そうに思ってたんですけど、最近ね、お仕事の方が、忙しい。あのね、あんまり忙しいという言葉を使いたくなかったんだけどね、忙しいね。忙しいね。ちょっとね、いや、仕事自体は楽しいんだよ。し、決してね、睡眠時間が取れないとか、ね、休みがなくてあたふたしてるっていうわけじゃなくって、忙しいっていうことなんですよね。充実してるっていうのは確かにありますよね。なんか、ただね、終わりがねえなっていうのがすごく感じますね。一段落っていう段落をしたことがないっていう、ような気がしますけれどもね。果てしないです。本当に果てしないです。特にまあ教えてる科目の性質上ね、割とね、長い、作文の添削とかをね、してますから。100人単位のね、同じような作文の添削とかをしてるときにも発狂しそうになりますけども。はい、まあまあそれにもめげずに、まあ、配信だけはちゃんとするぞと。その月曜担当のキャスターが日曜に配信しようと、とりあえず配信はするんだという強い、プロ意識を元に、頑張っておりますけれどもですね。はい。トークテーマはノートの取り方、テーマ提案は僕でございます。大体こういうなんか学校チックなやつはもう、区割り区分僕ですけどね、テーマ提案ね。はい。小学校、中学校、高校、そして、大学、人によっては大学行かないで専門学校だったのかもしれません。そしてすでに社会人の方もいるのかもしれない。ノートをどういうふうに使ってるかという話でございます。で、これなんでテーマこれ決めたかと言うとですね、まあ、僕の今の、まあ、もう社会人として、もう学生じゃないのでね、働いてますけど、まあ、学校、とある学校と、とある塾での、まあ、ずっと講師としての仕事を今ね、1年間続けますけども、学校での仕事をやっていく中で、こんな先生に出会ったんですよね。毎回どういう授業をするのかっていうのを、各科目一冊のノートにまとめる。各教科じゃないよ。各科目。だから、前回若さんがおっしゃっていた、英語だったら、英語1、英語2、オーラルコミュニケーション、ライティングとか、リーディングとか、いっぱい科目があるじゃない。教科の中に科目があるでしょ。その科目ごとにノート作るんですよ。ここ最近はね、高等学校は新しいカリキュラムになりました。いわゆる新カリってやつでは、まあ、若さん、ちょっと間違ってたけど、でも、よくそこまで覚えてたなっていうところではすごいなと思いましたけど、専門じゃないのに。コミュニケーション英語。あと、英語表現。まあ、がメインですかね。それだけじゃないんだけど、まあ、いわゆる一般的に言われてるのはコミュニケーション英語と英語表現の二つですね。で、旧カリの、いわゆるオーラルコミュニケーションが OC っていう風に略されていたように、コミュニケーション英語も長いじゃないですか。だから僕の学校では、コミュニケーション英語は、コミュ1っていう風な略され方をしますかね。で、コミュニケーション英語2はコミュ2とかっていう略され方をされてますね。うん。めんどくさいからもう、コミュ1とかコミュ2っていうのもめんどくさいからもうコミュニケーションの授業とかって言っちゃってますけど、英語の授業なのに、コミュニケーション英語から 英語をはしょって、うわー次コミュニケーションの授業でめんどくせーとかって言ってるあの生徒がいたりとかして、どちらかというと英語の方を残していただきたいなと思っているんだけど、はい、まあっていうのがあったりとかねしますけどね。ちなみに英語表現は略称は英表ですね。だからあのコミュイチの授業担当のケクノとかさ、英表担当のケクノとかさっていうことになるわけね。まあそれは置いといて、まあ各科目ごとに、まあ例えば英作文の授業があったとすると、生徒はこういう間違いをするんじゃないかみたいなものを全部ノートに洗いざらい書き出しておくんですね。一問に対してその語文、生徒が間違うであろう語文をいっぱい書いておくことで、生徒がこういう間違いの発言をした時にはこういうふうに教えようっていう、イメージを、まあ殴りがけなんだけどめちゃくちゃ書いておくんだと。そうすることによってもう生徒がどういうふうに間違うのかっていうのを事前に想定しておいて、その間違いをもとにどういうふうに指導を持っていくのかっていうところを、考えておくんだ。まあ英語の授業としてはすごくいいんだよね、それって。あの、なんていうのかな、教師がずっと解説しまくる授業じゃなくて、ね、これがとてもいいんだけど、生徒が書いた、生徒が発信する英文をもとに授業が成り立つっていう、そのライブ感のある授業を作れるっていう意味ではすごいなって思ったんですけど、僕、まあ、教員1年目としてね、いろいろ授業やってるけど、それね、1回目、2回目、3回目ぐらいまでの授業ではね、きっちりやってみたんですよ。その先生参考にして。めっちゃ難しいね。あの、想定外のミスをする生徒がいた時にどういうふうに突っ込むのか。あの、それが英文として正しいか正しくないか自体は大体はもう判断はできますけども、なかなかね、冷や汗もんでしたけどね。あの、知らない知識が出てくるっていうことはさすがにないんだけど、今のところは。うん、ただ、なんていうのかな、こう、うわ、今俺ぐだってるみたいなのがね、こう、自分で分かってきたりとかした時にやっぱ冷や汗が出てきますから。なかなかね、あの、難しいなと思いますけど。まあ、というふうに、社会人だってそういうふうにノート使うんだと、いうことで、皆さん今までどういうふうにノート使ってきましたかという話です。さて、小学校の頃に戻りましょうか。小学校の頃は、おそらくなんだけど、各学年で、少なくとも僕の小学校時代の思い出ね、学年通信で、今年1年間、国語の教科書は、国語の、マス目が1行何個入ってて、縦に何マス、横に何マスの、このノートを使ってください。国語では、とか、社会では、国語の、このノートを使ってください、とかっていう指定があった気がします。だから、男子も女子も、まあ、全員同じノート。これは、あの、先生がノート指導するにあたってっていうことは絶対あるとは思うんだけど、確かね、そんな学級通信とか学年通信みたいなものに、このノートを使いますみたいなものを書かれてあった記憶あるんだよね。で、それを見せて、親と一緒に文房具屋さんに行って、で、このノートを探してますみたいなものを出して、で、店員さんと一緒に探すみたいなものをやってたりとかしましたね。はい。まあ、とか言いながらでも、ノート提出があったわけでもなく、ノート指導があったわけでもないんだけど、ただまあ、しっちゃかめっちゃかにさ、国語の教科書で自由帳を使う、あの、児童とかいたら困りますからね。まあ、そういう意味で、最悪の場合を想定してノートとか指定してるんだろうね、小学生の場合ね。ノートなんて何でもいいんだろうっつってメモ帳にノート、あの、するやつとかも、もしかしたらね、出てきてたかもしれないからね。そうならないようにっていう意味では、予防線張っとくっていう意味でノート指定するのは僕はいいことかもなっていうのは今思えば、ありますけどもね。さて、打って変わって中学校に入って、マス目のノートは全く使わなくなったはずです。きっかけが何かっていうことじゃなくて、急に使わなくなったはずです。中学校1回目の授業は大体オリエンテーションですよね。オリエンテーションの時に僕今でも覚えてますけど、皆さん今まで小学生の時にマス目のノート使ってたと思いますけれども、あの、中学校に入ったらそういうの、あの、特にこだわりないので、普通の大学ノート使ってくれて構いませんから。
え？
大学ノート、何それ、え、思いませんでした。これ結構大学ノートっていう言葉を中学生が聞いた時にビビりませんか、これ。うん、まあ普通の横に罫線の入ってる普通のノートなんだけど、それを改めて大学ノートって呼ばれ方をすると、おーってなりません？僕はなったんですよね。で、家に帰って、お母さん大学ノートでいいって言われたんだけど、大学ノートって何ですかと、聞いたっていう記憶があるぐらいインパクトのある言葉だったんだよね。まあ、っていう感じで、まあ結局さ、大学ノートで結局全教科使いましたけど、たださ、国語のノートってどういう風に使ってました？国語ってさ、縦に書くじゃん。だから大学ノートを横にして使うっていう人がかなり多かったんじゃないかなと思います。僕違ったんだよね。まあ、結局途中で、大学ノート横にする方式に元に戻っちゃったんだけど、中2の半ばぐらいまではずっと、大きい文房具屋さんの隅っこに売ってる、国語のノート専用のノート、縦書きになってる大学ノートがあったんだよね。で、それを使ってましたね。わざわざそれを買いにだけ文房具屋さんに行ったりとか結構してましたけど、国語に、てかね、大学ノートを横に使うっていう概念が信じられなかったから、っていうことはよく覚えていますね。大学ノートを横にして、あそこも、まあ、そういうのも、まあ、ノートの取り方としては一つテクニックじゃないけど、ノートの取り方の一つですよね。さて、打って変わって高校に入った時です。高校に入ると、圧倒的にノートの消費量が多かったのが数学だと思います。それは、多分どの学生に言わせてもそうなんじゃないのかなって思いますけれども、数学は、ほら、特にさ、数一の展開とかでめっちゃ長いやつあんじゃん。なんていうの？横に長いやつあんじゃん。まあ、縦にも長いことあるよ。計算過程の都合上。縦にも横にも長いから、すぐに次のページ行っちゃうんですよね。下手すると一問で次のページに行っちゃったりとかしますから、ノートの消費量が結構半端じゃなかったと思うんですよね。ってなった時に、どういうノートの取り方をしたらいいかっていうところで、先生が言ってたのが、B5 版のノートあんじゃんと。それを半分にしろと。半分に折れと。で、折り目をつけて、で、その左半分と右半分っていう風にノートの半分半分で分けたら、ノートをかなり節約することができるよ。で、僕、数学の先生がね、まあ僕は、いつもそういう風にやって、板書計画とかを立てたりとかしてると、一気にノートの消費量が減ったから、君たちもそれでやってみな、みたいな形で、高校先生特有の余談、授業の余談、みたいなノリで軽くだけ言ってくれたっていうのが覚えてます。僕それからは、大学での講義のノートとかも、ほとんど僕そういうふうにノートは半分に折って、で、真ん中の折り目を基準に左と右で分けてノート取ったりとかはしてたんですけど、まあ余談としてそういうふうな解説してくれたおかげで、まあノートの取り方というか、ノートの使い方っていうのが分かったかなっていうのはありますね。まあ、そこまでが、まあ、小中高のノートの取り方として教わった感じかな。大学に入ってからはね、まずノートそんな取んないんだ。プリント、レジュメがあるから、レジュメが。レジュメがないものに関しては僕はね、まあさっき半分に折るって話したけど、半分に折らない授業もあったんだよね。ほとんど半分に折ってたんだけど、ほぼ僕ね、大学ノートの罫線無視してました。特に、文系の授業で、僕文系大学ですからほとんどの授業文系ですけど、教育社会学とかさ、こってこての文系みたいな授業の時って、年寄りの60代後半ももういい年のおじいちゃん先生なんですけど、90分ひたすら語るんですね。90分ひたすら語って、黒板には何にも字書かないっていう、お前黒板触れよって、チョーク触れよって思うぐらい何にも触んない。ただ90分喋るだけっていう授業があって。レジュメもあるんだけど、ほとんどレジュメに触れないっていう伝説的な授業をやる先生がいて。もうそれはね、僕も速記でしたね。 周り寝てるんだけど、社会学はちょっと興味あったから、あのブルデューとかさ、あの興味あったから、あの研究者の名前なんだけど、ブルデューとか、あのまあそれで、あのひたすら速記してたんだよね。あのその先生が言ってる単語とかも全部ブワーッと自分にしか読めないような字で書き殴るっていうのを90分やって、まあ周りの連中にはね、あの結局のお前なんでこの授業だけそんな真面目なのよ、周りみんな寝てるぞって言われて、あの僕だけあの1回の講義で何ページだろう、多い時で8ページ9ページぐらいまで、あの90分の講義で書き殴りまくったっていう記憶あるぐらい、もう夢中になれるんですよ、社会学の時だけ、あのっていうのをやった記憶はあるんですけど、もうひたすらもう罫線関係ないんですよ。あのもうあのひたすらでっかい字でうわーっていう風に書いていくんで、あるいはちっちゃい字でうわーって書いていくんで、まあそれでいいよねと。で家帰って清書することもまあ1年生の時はあったかな。うん、だからそれぐらい僕ね結構勉強というかノートはねまともに取ってたのが大学1年生。1校から5校まで大学の授業ってありますけど、1校から5校まで教職課程取ってたんで、1校から5校まで全部埋まるんですよね。で埋まって、で5校が終わるのが5時半なんですけど、5時半に5校が終わった後で、その日の1校から5校までの全ての授業を清書するのに図書館に引きこもって2時間ぐらい清書してから家に帰ってましたから、大学1年生の時は塾のバイトやってなかったんで、それぐらい勉強やってましたね。勉強というかノート作りかな。だから年間で70単位近く教職の単位含めて1年生の時取りましたけど、全部単位取ったし落とさなかったし、ほとんど U だったしね、っていう感じかな。ほとんどの生徒が科あるいは不科だ、よくて科みたいなさ科目で、僕が寮ついたりとかした時に、おー客のやるねみたいな風な空気になった時に、ああこの勉強方法は間違ってなかったんだなんていうのが思ったりしましたけど、まあ、そこが大学での勉強でのノートの使い方かな。罫線気にしなくなりますよね、とりあえずね。あとはね、塾の仕事とかから始まって仕事でのノートの使い方かな。ミーティング用のノートっていうのはちゃんと残しておくんだよね。それはなんかもう、ある程度初期みたいな感じなんだけど、あとは、まあ、塾用ノートっていうのが僕の中で決めてて、個別指導なんですけど、何月何日ってそのページに書いて、で、今日担当した生徒はこの子とこの子で、この子の授業で、自分の授業の良かったところを自己評価で書くんですよね。で、悪かったところも自己評価でザーって書くんですよね。で、次の授業に向けてみたいなことをさらっと書き殴っていくっていうテイストのノートを作っていた、時期があるし、今も実はそれはやってます。それは高校の授業でもそうだし、塾での授業でもそうなんだけど、まあ、科目ごとに、あるいは生徒ごとに分けたりとかして、今日のこの、その、生徒の様子とかじゃなくて、自分の授業の感じを自分で評価する感じ。今日の授業では、例えば生徒の目を見ながら授業することができたとか、今日は声を大きくすることができたとか、逆に悪いところは、黒板にほとんど字書かなかったせいで生徒の手が動かなかったとか、なんかいろんなこう悪いところを書いて、次回はここ気をつけようとか、っていうのをやって次の授業に臨むっていうやり方をしてるんで、一応毎回の授業は前回の反省を生かしながらっていうことになるようにはしてるんですけど、まあ、僕みたいにさ、割と、ほら iPad 持ってますとか、MacBook Air 持ってますとか、そういう割とデジタル系の人たちっていうのは、ノート使うのを嫌がるというか、なんていうの、ノートに字を書くよりも、パソコンの方が早いし、ね。まあ、よく言うじゃん。紙で書いた方が気持ち伝わるしとか、紙に書いた方が記憶に残るしとかね。いろいろ言うんだけど、僕はその辺に関して結構懐疑的というか疑いを持っていて、なんていうの、紙に書いた方が覚えますよとか言われるじゃない。で、パソコンにワードでね書き記すのはダメだよと、やっぱりノートに紙でねちゃんと書いた方がいいんだよなんて言われた時に、いやそうじゃないんだと、パソコンで打つじゃん、パソコンで打ったのプリントアウトすんじゃんと、でいいかと、紙に書いてもワードになっても変わらないんだと、なんていうのかな、ワードに移して、で、ワードに書いたやつを何度も目通せば、 その紙に書くよりもパソコンで書いた方が絶対覚えるんだと。その書く時間に時間を費やすのか、覚えるのに時間を費やすのかのどっちなんだということなんだよね。だからそこはそのデジタルとアナログの使い分けっていうのは絶対大事だと思うんだけど、僕はデジタルノートを取る場合に関しては絶対に復習するっていう時間があることが前提にならないといけないと思うな。でもそれはアナログも変わらないでしょ。だからそれは必要に応じてっていうことなんだと思うんだよね、結局。ただまあ僕が実際に今ね、まあ基本的にほとんど僕の場合は使い分けてますけど、そのなんていうの、普通の紙のメモ帳的なやつとエバーノートのメモ帳とって分けてるけど、ね、ノートってかさばるんだけど、かさばるってデメリットではないんですよ、今のところ。かさばってないから、かさばるほどノート持ってないから、うん、その塾用ノートとかっていうのを自分で、まあ今まで書いてきてて、ね、その今日の授業はどうだったみたいなことをひたすら書いていったところで、その塾の授業だってシフト制ですから、その毎日授業あるわけじゃないから、そう考えると一週間で、多くても塾のコマ数なんて週3とか週4ですから、そう考えると1週間でたった3ページしか進まないんですよね。だから年間で1冊行くのかな、まあみたいなさ、テンポですからほとんどかさばらないんですよ。で、本棚とかにちゃんと置いてありますから、暇な時に見返すんだよね。パソコンのデータだと何が問題かというと、あ、これ懐かしいって言ってクリックすることってそんなないじゃん。懐かしいと思ってファイルは開かないじゃん。そんなに、パソコンの世界ではね。うん。これはね、僕ね、電子書籍とか、まあ、僕本読むとき電子書籍と普通の本と使い分けてますけど、電子書籍のファイルを、あ、懐かしいと思って読まないですよ。普通のアナログの本に関しては、これ最、2年前に読んだやつだ、懐かしい、ちょっとペラペラ、みたいなのは、ね、一瞬やるけど、デジタルでは、懐かしいとかっていう、あんま好きじゃないんだけど、やっぱ感情はアナログにこもってしまったね。そこは、本もノートも一緒なのかなっていうのが今のところの僕の結論です。なので、なんだろうな、日常的に使う日記とかに関しては紙の方がいいのかなっていうのがちょっと今思ってる。そこ迷ったんだよね。その自分の仕事ノートみたいなものを取ろうと、つけようと思ったのは結構前からで、ちゃんと大学生の時からも実行はしてて、その塾用ノートってやつで、でその時に非公開のブログにやるのか、オフラインでちゃんとワードみたいなものにやるのか、エバーノートにやるのか、普通のメモ帳にやるのか、紙にね、やるのかで迷って、要はそのデジタルでパソコン上で書くのか、紙で書くのかでね、結果紙で書いたんですよね。で、そこは何かっていうと、まあ、もちろんね、塾にいる時間の中で、普通にボールペンとかね、塾の勤務が終わった後で、塾で書けるよねっていうメリットとかも当然あるんだけど、後々、ちゃんと見返すってこと考えたら、メモ帳の方がはるかに良かった、僕はね。エバーノートとかで iPad、MacBook Air、そして家にある iMac、3社で、そして、iPod Touch、そして自分の携帯電話。携帯電話、iPod Touch、iPad、MacBook Air、iMac の5社でシェアをしたところで、ね、5社でシェアをする機能を持ってる Evernote でさえも、紙には勝てなかったね、僕の中ではね。そこはね、って自分の中でもね、思ったんだけど、そこは紙かなっていうふうに思ったね。で、なんかその辺のさ、なんか高校時代の女子とかでいませんでした？綺麗にノート取る人。僕はそこに関して何一つこだわりがないんで、 いつも僕が高校でも塾でも授業やるときにどういうふうにノートつけてるかっていうと、まず授業始まる前に、今日の授業の目標を立てるんです。ここまで教えるとかっていうことは、ではなくって、こういうふうに教える。例えば、今日は元気よくとか、挨拶は、はきはきととか、そういう当たり前のことなんだけど、それもちゃんと書かないとやらないんだよね。挨拶ははきはきとっていう風に自分で文字で起こして書いてみしたら挨拶しなきゃって思うんだよ。とか、生徒の目を見るとかさ、ね、意外と見ないんですよ。あと、口癖で、ってなるから、それは間延びしちゃうから、で、生徒もね、僕の話ずっと聞いてて、ばっかりが気になって、漢字の中身聞き取れなくなってしまうことっていうのはないわけではないから、を言わないようにするとか、まあを言わないようにするとか、5分ごとにちゃんと時計を見るようにするとかね、5分以上僕が喋り続けないようにするとかさ、ね、生徒に喋る機会与えるとかさ、ちょっとしたことを目標書いてって、で、授業終わった後に、僕はね、いつもね、その目標の下に、スマイルくんマークを書いて、で、そこに箇条書きで、今日の授業の自分の良かったところとか、目標達成したとかっていうのを全部書くんだよね。今日は、あの生徒すごい元気そうだったとか、今日はここをうまく教えることができたとか、たまには生徒のリアクションとかで、ここを教えた時に生徒のリアクションがすごく良くって、あ、わかるみたいな表情を撮ってくれた女の子が何人かいたとか、逆に悪いところで、例えば生徒がちょっと寝ちゃってる人とかいましたということとかを書いたり、テンポが早すぎたようで、かなりきつそうにしてる人がいたとかさ、目を合わせられなかったとかね、とかいろいろ書くわけさ。で、一番下に次回気をつけることみたいなことをざっと殴り書きして終了っていうのをいつもまだやってますね。はい。まあ、そんな時間かかるもんじゃないからね。うん。まあ、あとは、その辺の自己啓発本とか読むと、やっぱり、夢を実現するには、それを紙に書くといいよ。要は、紙に書くと実現できるよ、みたいなのって、やっぱりあるあるなんですよね。だから、次回はこうするっていう風に、するっていう風に、こうしたいと思うとかじゃなくて、するっていう風に断定すると、まあ、次回うまくいくっていうのはないわけではないかなと。いうふうに思いますと、いう意味ではさ、ポッドキャストノートとかもつけた方がいいのかもしれませんけどね。ポッドナインティーズノートね。ポッドナインティーズノート。今回のトークは、20分超えで、リスナーさんもそんなに、もうこれ以上聞きたくないだろうな、って思いながら、もう20分以降は話してますけどね。っていうことを書いたりとかね、して、次回は、20分以内に抑えますとか。いうことをね、反省して、で、そのノートを見て、あ、前回そうだそうだ、そういう反省点があった、その反省を生かして今回はちゃんとまとめて話そうとかね。っていうことを考えるんじゃないのかな。っていう意味ではやっぱアナログノートの方が僕はいいなと思うな。機能性ではデジタルの方がはるかにいいんだろうけどね。まあ、そこは当たり前のことかもしれませんけれども。はい。以上でございます。はい。まあ、ノートの取り方なのかね、社会人としてのノートの使い方、日常生活でのノートの使い方っていうのは、そういう、ちょっと自己啓発寄りなんじゃないのかなっていう、勉強とかだとさ、自分がステップアップしたかどうかっていうのは偏差値だったり点数だったりでわかるじゃない。でもさ、社会人になって、その数字がよく見えない世界に入ってきたり、日常生活っていう、まあ明らかに点数化できないような自分の生活になってしまった段階で、どういうふうに自分を成長させるかっていうと、やっぱ昨日の自分よりも良い自分になるっていうことが大事なんだよな。そう考えると、昨日の自分がどうであったかっていう記録を残すためには、やっぱり日記ではないんだけど、ノートみたいな形で残しておくっていうのはやはり大事なんじゃないのかなと。それじゃないと、前回の授業から成長してない先生がいたりとか、昨日より成長してない自分がいるっていう時の悲しさって出てくるよね。っていうことなんだと思うんだよね。っていうことで、なんでそういう、なんか自己啓発書を今後書きそうなね、 空気ですけど、まあまあまあ、以上で終わりたいと思います。はい、西暦2014年5月何日2019とかわかんないけど、の第1回目のノートの取り方の週のテクノ太郎の、もうよくわかんないね。はい、はい、じゃあ今回これで終わります。はい、テクノ太郎の月曜配信する予定だったやつの